聖書を朗読します。富む者は自分を知恵のあるものと思い込む。分別のある貧しい者は自分を調べる。
本庁のメッセージは富んだ思い込みと題しましてメッセージをいただきます。
おはようございます。今日のメッセージのタイトルは、富田林に住んでおりますから富んだ思い込みというふうにつけたわけではないんですけれども、よく失敗は成功のもとと言いますね。確かに失敗が大きな成功の原因になるということも起こりうるわけですね。しかし私は逆のことも真なりかなと思うんですね。成功もまた失敗のもとになってしまうということがあると思います。というのは自信過剰というかそういう状態の時というのはひどい見当外れの思い込みをするんですね。で、そういう時には足をすくわれて大失敗をするということが起こりうると思います。パウロは聖書の中で立っていると思うものは倒れないように気をつけようというように語っています。自分は大丈夫、いけると思っているという時の方が、失敗をしやすいということでしょうか。そういう意味で今年倒れないためにこの御言葉を落として神の御心を覚えたいと思うんですね。では一言お祈りをしてご用意しますので黙祷しておいてください。天の父なる神様、愛する兄弟姉妹と共にこの第一礼拝に導かれまして共に礼拝できることをありがとうございます。遠くから近くからそれぞれ参りましたお一人お一人の中にあなたの豊かな祝福、また励まし、また御心が豊かに示されますように心を祈ります。恵まれた生活をお一人お一人がすることができるためにあなたの御言葉を必要としています。どうぞ御心が正しく聖書の真理を通して理解でき、また適用されていくことができますように。課題のしもべをまたお気になる方々お一人お一人を豊かに祝福し導いてください。尊いイエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。箴言は2つの2行でよく書かれているわけですが、前の節と後ろの節が対比して書かれていることが多いわけですね。で、最初の行を見ますと、富む者は自分を知恵のあるものと思い込む。ここでもあるように富む者とあるようにですね、ことがうまくいっているときは自分が賢い、知恵がある、できるぞとこういう思い込みをするものだと、要注意だということでしょうか。で、聖書を読んでいくと、とんでもない思い込み、勘違いがいくつか出てきます。その主だったことをお話ししますと、ルカの福音書の12章に出てくるんですが、命の長さに関する思い込み違いでしょうか。まあ、お話をかいつまんで言うと、ある金持ちがですね、その畑が大豊作であったんですね。で、彼はですね、どうしようかということで、蔵を取り壊して、もっと大きい蔵を建てて、そしてそこに、今年大豊作の収穫を全部入れようと。そして我が魂に向かってこういうのだと。我が魂を大いに喜べ、楽しめ。そして、何年分もの食料が蓄えられたから。と言って、彼は北斗演出る姿が出てくるんですね。何年分ものとこうあるわけです。ところがその後ですぐ神の言葉が語られているわけですね。愚か者、あなたの魂は今日にでも取られるであろう。そしたらお前が蓄えたものはどうなるのかという言葉が付け加えられているんですね。この金持ちはやり手であって豊かな、収穫を得たわけでしょう。しかし彼が計算違いであった、見当外れであったのは、命の長さですね。どんな賢い人でもね、1分1秒先わからないんですよね。命の長さということを考えてみると、2つの生き方が出てくるんですね。1つは、社会的に地位を目指す、 豊かな、うん、富のある生活、リッチな生活を目指すという、そういうこの世的な生き方が目標であるという生き方があると思います。クリスチャンも豊かな地位が与えられれば、あるいは財産が与えられれば、それはそれで大いに感謝なことでもあると思います。しかしそれが目標ではない。何度かお話をしますように、ウェストミンスター大教理問答というところの第一問、人間の主な最高の目的は何であるか。人間の主な最高の目的は、神の栄光を表し、神を全く喜ぶことである、と書いてあります。だから人間の目標は、本来神によって与えられた命、与えられた賜物、与えられた経験、すべてを用いて、神の栄光を表していく、神を喜んでいく、体がハンディができようが、どういう状態になろうと神を喜んでいく生き方、これが目標なんですね。それは毎日のことになってくるわけです。ところがここまでお金を儲けないと私は満足はできないという目標設定をしてしまうと、命が欲しいわけですね。ですから命の長さということを考えたときに、皆さんに先ほどお話ししましたような、神の栄光を表す、神を喜ぶ生き方ということを後でもお話ししますけれども、覚えることが大きな命の長さの見当外れから解放されたなと思うんですね。第二の見当外れはですね、これはよくあるんですが、自分自身のうぬぼれという見当違いですね。私が進学を卒業する頃ですね、先輩の非常に有能な先生が私にアドバイスをしてくれました。中西君、いいですか、あいつはちょっとできると思ったらあなたより相当上だと思いなさい、あいつは天然なってないなと思ったらあなたと同じ程度だと思いなさい、あるようでないのはうぬぼれ高慢だと講義会に言われたんです。肝に銘じました。ちょっとできるかなと思って相当上だって言うんですね。なんだあいつはと思ったら同じちょぼちょぼだと思いなさいと講義会に言われました。じゃあこういう富んだ思い込みというものが、富むものに代表された自分を知恵あるものという錯覚した思い込みをするんですが、2行目を見ますと、分別のある貧しいものは自分を調べる、これちょっと、解釈をした方がいいと思います。で、解説をしておきますと、この意味は神の前に正しく自分を分別を持つものは自分を調べて心貧しいものであることを知るというんですね。だから今日の今週の御言葉の中にイエス様の心の貧しいものは幸いであるという言葉を選んだのはその理由なんですね。自分の心の貧しさを知るということは恵まれた生活をする上で非常に大切なんですね。逆に例えばそうですね、自分ほど頑張ってる者はおらんぞと、自分が頑張ってるからこそ周りは持ってるんじゃないかと、その割には報われんなと、その割には恵まれないぞと、こういう思い方をしているときには喜びとか感謝が生まれないですよね、じゃないですか。目線が高くありすぎるんですね。自己評価が甘いということでしょうか。パウロという人がですね、最後の手紙、第二のテモテの手紙の中に罪人の頭だと言ってるんですね、自分のことを。あれは何かこう言葉の上で言ってるんじゃなくて本当にそうだと信じていたんだと思いますね。例えばね、一枚もらってですよ、なんだこれ騎士のお金、こんなものは大した値打ちもないってこう思ってしまえばそれだけですよね。しかしありがたいな、こんな私に1万円をいただけるなんてと思ったら違うでしょ。心のありようで物事の捉え方が全然違うんですね。ちょっと皆さんにテストします。心の貧しさをあなたが知っている人かどうか。実際私は尋ねられたことでもあるんですけれども、創世記にね、カインとアベルという話が出てくるでしょ。 アダムとエバの息子ですね。兄がカイン、弟がアベルです。もう創世記の4章に出てくる有名な話です。そして、ここから映画作られたり、小説作られたり、有島武はカインの末裔という本を書いたり、いろいろしてきたんですけども、要するにカインも捧げ物を神にするんですね。アベルは羊の捧げ物をしました。で、カインもそれぞれしました。ところが、神様はアベルとその供え物とを顧みられたけれども、カインとその供え物は顧みられなかったと書いてあるんです。理由をこと細かくは聖書は一時書いてはおりませんが、カインとその供え物、アベルとその供え物というときに単なる供え物の、例えば額だとか、内容ではなくて、その心が問題だったんだと思います。まあ、いずれにしましても、アベルの方が受け入れられたんですよ。するとね、カインはね、弟に対して妬みが出てたんですね。恵まれているアベルに対して妬みを起こしまして、野原を呼び出したんですね。そして、一撃のもとにアベルを殺してしまうんですね。で、神様はそのことを知っておられて、カインを呼ばれます。まあ、私は弟の番人ですかと、捨てされるんですね。関係が変わるんですね。弟って言ってたのは、弟の番人ですかって。そして、大地の中からアベルの血が叫んでいる。もう悪いことはできませんね。神様は大地の中からでも声が聞こえるお方ですね。その時にですね、カインはごめんなさいって言うべきですけど、言ってません。そしてカインに対して神は裁きをつけられるんですね。お前は放浪者となる、働いても収穫は得られないというような、そういう裁きを神はされるんですね。その時にカインは必死でですね、そんなことだったら生きれませんというようなことを言って命乞いをするんですね。守ってください、祝福してください。そしたら神様は憐れんでカインに対してですね、印をつけてカインを罰する者は7倍のその裁きを受けなければならないという、まあ、特別の印、いわゆる守りを与えられるんですよ。でカインはさっさと有名なあのエデンの東というのがありますが、あのところに行ってそこで生活している。この話を読んで皆さんね、さあテストですよ。神は勝手なやつやな、何ちゅうやつやろ、思いますか。どう思いますか。アベルはかわいそうや、そう思いますよね。そう思ったらあなたの読みはアベルの側に回ってるんですね。聖書は果たしてアベルの側から書いてるんでしょうか。アベルのことを言った後、カインのことでずっと書いてるんでしょう。もし自分の心を点検して、カインのように神様への捧げ物をケチるな、ちょっと誰かが親しい人がね、恵まれてたら腹立てる、妬ましく思ってくる、あいつあの野郎とこう思ってしまう。そして時によったらカインのように一撃とはまでもいかなくても、そいつに攻撃の言葉や態度を示す。そして非難されたら必死になって、お許しください、私はこんなものでは生きれませんって言って命乞いをする、苦手なもの。自分もカインと同じことをしてるなと気づいたら、あなたの自己認識は聖書的なんだと思う。このカインっていう言い方は自分もちゃっかりアベルの側に回ってるんですね。もしもカインの側に立つものになれば、カインのようなええ加減なケチり、妬み、腹立たしく思い、必死になって裁きをつけられたら、神様命乞いをするような、そんなもののために神様は関与よくも憐れんで、生かし、守りを与え、祝福をしてくださる。ありがたいなぁと思ったら、聖書の読みは正しいんだと思うんですよ。説教塾でね、そんな話をしてたんです。 大概皆さんはアベルの側に回ります。私もそうでした。自分が神の前に何者であるかということが分かってくる。こんな卑しい貧しい罪人のためによくも文句の一つも言わずに黙って神の御子が私のために死んでくれた。なんというありがたいものであるかという恵みをいつも思うならば、恵みの内容が豊かになるんですね。我々恵まれたと言ったら社会的に地位ができたとか、あるいはこういう何かこうお金が入ったとか、そういうことで恵まれたというレベルでしかものを見ていないんだったとしたら、神の恵みというものはご利益になるわけですよ。しかし聖書はもちろんご利益もくださるんですよ。物質的な豊かさもくださるのは確かですけれども、まずその心の中がありがたいな、感謝やなという言い方が生まれてこなかったら、恵みを恵みとして捉えきれない。だから分別のあるものは自分を調べて心貧しいものであることを知るというのはそういうことなんですね。こういうあり方をカインの側に待ってるかアベルの側に待ってるかというあり方で聖書の読みも生き方も変わってくると思うんですね。有島武雄という人がどこまで聖書のことが分かっていたかどうか分かりませんが、カインの末裔という本を書きました。そうなんだ、私もカインの子孫だなと、私もカインのようなことをしてしまうなということが分かるようになってくると、罪人の頭というパウロの言い方も共感できるし、こんな私のために神様は位を捨てて、よくもこの私のために、私が罪を犯しました、中西の罪を犯したんではない、私が犯しましたって言ってご自分のこととして引き受けてくださった。私を全く罪のないものにしてくださった。そういうことが分かってくると、恵みの生活というのが分かってくるんじゃないでしょうか。そうなると信仰の生き方が豊かになってくると思うんですね。また高慢からも守られてくる、とんだ思い込みという意味はそういうことの中から生まれてくる、思い込みからの解放を与えようとしているわけですが、ぜひ、ご自分の聖書の読みも考えてみられたらいかがでしょうか。そしてそれは同時にあなたの信仰の在り方ということを覚えることができるんだと思いますね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日御言葉を通して自らをどう思うかということを覚えさせられます。物質的に豊かになる、あるいはまた神の恵みによって祝福を受けていく、それは自分が知恵あるものだという錯覚、思い込みをしていく愚かさが聖書に指摘されていますけれども、自らが何者であるかということを知るときに、減り下って神様の恵みを恵みとして受け取ることができるようになってまいります。主よ、あなたは私ども罪人のために御子イエス様をくださいました。そしてまたこのイエス様の大きな十字架の愛が具体的に示され、私どものために祝福を与えてくださるお方であることをいよいよ知らされます。お一人お一人がどのような一年を歩まれるか計り知ることができません。さまざまな物質的なことを、健康のことを、あるいはまた社会的なことを、いろんな変化があり、祝福も受けていかれることであろうと思います。けれども主よ、自らがあなたの御前には何者であるのかを深く知って、神様にある恵みを恵みとして受け取る、十字架の愛が本当にこの私のためであるということを深く知るものとさせてくださいますように、これからお願いいたします。お一人一人を豊かに祝福しお持ちください。尊いイエス様の皆を通してお祈りいたします。アメン。